2011年7月10日発行、広報音画995。今回の主な内容は、音画調律図書館開館10周年、音画北部の農業集落排水処理区域の皆さんへのお知らせ、平成23年度後期高齢者医療制度、町の話題、暮らしの情報、図書館だより、短歌、俳句、お話し会。毎週土曜日、音画調律図書館で行われているお話し会。子供たちが様々な本に出会い、本の楽しさを知ってもらおうと、読み聞かせボランティアの皆さんが、絵本や紙芝居などを声にして届けています。はじめは賑やかだった子供たちも、次第に絵本に見入るようになり、まるで主人公になったかのように物語を楽しんでいました。音画調律図書館開館10周年。本を開けば夢は広がる。平成13年7月1日に開館した音画調律図書館は、地域のたくさんの人に支えられて、本年で10周年を迎えました。これからも人と本との出会いの場として、愛される図書館を目指していきます。図書館イメージキャラクター、ウッディくん。工作、ウッディくんをみんなで作ろう。身長180センチの大きなウッディくんの葉っぱや幹を作りましょう。参加を希望する人は、当日直接来館ください。完成したウッディくんは図書館に飾ります。時、7月22日金曜日、23日土曜日、24日日曜日、30日土曜日、31日日曜日、午後3時から3時30分。ところ、音画調律図書館、多目的室。図書館、10年間の主な歩み。平成13年7月、図書館オープン。初日の来館者数、1226人。毎週土曜日の絵本の読み聞かせ開始。9月、ホームページ開設。10月、学校などに図書を貸し出す配本ネットワーク開始。12月、貸し出し冊数10万冊達成。平成14年3月、来館者10万人達成。4月、広域利用開始。5月、ブックスタート開始。11月、貸し出し冊数30万冊達成。来館者20万人達成。12月、図書館ボランティア絵本箱活動開始。インターネット閲覧コーナー開設。平成17年9月、貸し出し冊数100万冊達成。平成18年9月、指定管理者制度導入。平成20年6月、来館者100万人達成。9月、第3水曜日の赤ちゃん向けお話し会開始。11月、ウッディニュース発行開始。平成21年5月、蔵書検索システム、蔵書データ提供開始。平成22年2月、装備ボランティア活動開始。図書館データ、平成22年度、蔵書数約91,328冊、来館者数129,591人、1日あたりの来館者数452人、年間貸し出し冊数 21万8435冊、1日あたりの貸し出し冊数約761冊。音楽町立図書館開館10周年を記念してイベントを開催します。石槌博さん講演会。言葉を巧みに操り、たくさんの詩、絵本や言葉遊びの本を生み出している石槌博さん。石槌さんの絵本の世界、言葉の世界をお楽しみください。子供のための言葉遊び教室。言葉の魔術師の弟子になろう。言葉って面白い。みんなで千尋さんの弟子になって、早口言葉や回文など、言葉の魔法を教えてもらいましょう。時、9月4日日曜日、午前11時から午前11時40分、対象小学生以上。大人のための文学講演会。ようこそ、石槌千尋の絵本ワールドへ。言葉の世界を楽しみましょう。時、9月4日日曜日、午後1時30分から午後3時、託児、対象6ヶ月から就学前、定員先着10人、費用300円、ところ、いずれも音楽町立図書館多目的室、定員、いずれも先着50人、費用、いずれも無料。申し込み、7月16日土曜日から図書館カウンターで整理券を配布します。電話での申し込みか、申し込み問い合わせ、音楽町立図書館、電話 093-293-9090。 図書館へ行ってみよう。貸し出し手続き。利用申し込み書に必要事項を記入して、カウンターに提出してください。名前や住所が確認できるものが必要。登録後に利用者カードをお渡しします。利用できる人。音楽町内に在住、在勤、通学の人。北九州都市圏域。北九州市中間市、芦屋町、岡垣町、水巻町、能形市、倉手町、小竹町、宮若市、行橋市、豊前市、宮古町、築城町、吉富町、上毛町に在住の人。貸し出し冊数、期間、図書、1人10冊まで15日以内、視聴覚資料、1人3点まで、8日間以内、広域利用者への視聴覚資料の貸し出しはできません。その他、一部貸し出しできない資料があります。返却方法、返却カウンターへお返しください。利用者カードは必要ありません。図書館が閉館している場合は、正面、玄関、右の本の返却ポストへ入れてください。カセットや CD、ビデオ、大きい本はカウンターへお返しください。本を探したい。利用者端末に本のタイトルや書いた人の名前などを入力して探せます。わからない場合は職員にお尋ねください。また、自宅からインターネットを使って探すこともできます。予約、リクエスト。リクエストカードに本のタイトル、書いた人の名前などを記入してください。本が貸し出し中の場合は、返却され次第ご連絡します。図書館にない本は購入したり、他の図書館から借りたりしてご連絡します。広域利用者にはリクエストサービスを行っていません。特集コーナー。季節やその時の話題など、様々なテーマに沿った本を、幅広く紹介しています。利用者の声、吉松泰治さん。図書館はいつも利用しています。1週間に1度、まとめて、 5、6冊くらい借りています。図書館で借りた推理小説などを1日1冊くらいのペースで読むのが趣味です。図書館員の皆さんはいつも笑顔で気持ちよく利用させてもらっています。開館日時、火曜から日曜日、午前10時から午後7時、毎週月曜日、年末年始、12月29日から1月4日、月末整理日、第4水曜日、特別整理期間はお休みです。
10年間、本の年間貸し出しベストワン、小説貸し出しベストワン、2010年、2009年、告白、湊かなえ著、2008年、流星の絆、東野圭吾著、2007年、2006年、東京タワー、リリー・フランキー著、2005年、日暮らし著、宮部みゆき著、2004年、にげもん島著、内田康夫著、2003年、深追、横山秀夫著、2002年、地下街の雨、宮部みゆき著、2001年、ボンクラ、宮部みゆき著、絵本貸し出しベストワン、2010年、2009年、チャレンジ日家、1、ウォルター・ウィック著、2008年、2007年、リサとガスパールの博物館、アン・グッドマン著、2006年、大きな株、内田理沙子著、2005年、もったいないばあさん、真珠マリコ著、2004年、2003年、2002年、空豆くんのベッド、中谷美和著、2001年、デコちゃん、土田信子著。音画調律図書館開館10周年記念、本の帯、アイデアコンテスト。この本読んでみたい、と思わず手に取ってしまうような本の帯のアイデア作品を募集します。受賞者には素敵なプレゼントを用意しています。募集期間、10月15日土曜から30日日曜。対象、一般の部、高校生以上。子供の部、小学生から中学生。図書館の利用者に限ります。展示期間、11月19日土曜から27日日曜。申し込み、図書館に準備している申し込み用紙に必要事項を記入の上、帯をつけた本と一緒に提出してください。問い合わせ、音画調律図書館、電話 093-293-9090。 人づくり、地域づくりに貢献できる図書館を目指したい。音画調律図書館、館長森義弘。音画調律図書館は、おかげさまで10周年を迎えました。この10年間、多くの皆様に利用していただき、ボランティアの方々に支えられ、様々な事業に取り組んでくることができました。これからも、人と本との出会いの場として、人づくり、地域づくりに貢献できる図書館を目指していきます。音画北部地区、小日、尾崎、若松の農業集落排水処理区域の皆さんへ、下水道接続で快適な環境づくりを。下水道は生活排水による水路や河川の水質汚濁を改善し、河川環境を保全する役割を担っています。快適で住みやすい生活環境を未来に伝えるために、速やかな下水道接続をお願いします。みんなで取り組んで地域の環境を改善させましょう。 接続の状況。遠賀町の条例では、農業集落排水処理区域の共用使用が開始になると、3年以内に水洗便所に改造して下水道に接続することになっています。遠賀北部地区は平成18年3月31日に全域で共用使用が開始されていますが、現在、共用開始区域全体の接続率は約 70% で、まだ 30% の家屋が接続されていません。河川汚れの原因の 80% 以上が生活排水です。未水洗の家屋からは、台所や風呂場、洗濯機からの生活排水が水路や河川に流されています。これらの生活排水は、水質汚濁の大きな要因になっています。また、側溝の汚れによる悪臭や、蚊、ハエの発生源にもなります。下水道への接続は、地域や公共水域の環境を改善することにつながります。下水道への接続、汲み取り便所の家屋、水洗便所に改造して、雨水以外の雑排水と一緒に下水道本館に接続してください。一般的な家屋、便所一箇所の場合、工事費は60万から70万円程度になります。使用浄化槽、合併処理浄化槽を設置している家屋、浄化槽を廃止し、排水を下水道本館に接続してください。浄化槽から下水道公共マスへの切り替えの場合、工事費は20万円程度になります。合併浄化槽から下水道への切り替えを行うと、維持管理費、保守点検費、清掃費、電気代などや、機械が壊れた時の修繕費が不要になり、代わりに下水道使用料が必要になります。排水設備の工事。下水道を使用する際に、宅内排水設備の工事が不完全で、適切な施工がされていないと、下水が流れにくい、管が詰まる、匂いが家の中に入る、といったことが皆さんに直接降りかかってくると同時に、下水道も本来の機能を果たせなくなります。そのため、このようなことのないように、下水道を使用する際の宅内排水設備工事は、町が指定した指定工事点で行っていただきます。また、宅内排水設備工事を行う場合は、排水設備新設等計画確認申請書の提出、指定工事点が代行します、が必要です。指定工事点は、環境課窓口、または、遠賀町ホームページの、暮らしのアラカルトで確認できます。ホームページアドレス、http://www.town.onga.lg.jp農業集落排水処理施設分担金加入金について、下水道に接続するときには、専用住宅1戸あたり18万円の施設分担金が必要になります。ただし、下水道事業完了後、新たに専用住宅を建築する場合などは、専用住宅1戸あたり36万円の施設加入金が必要になります。納付方法、排水設備新設等計画確認申請書の提出時には、納付書を発行しますので、排水設備工事が終わるまでに、指定の金融機関で納付してください。下水道使用料。下水道使用料は、 均等割額と、汚水量ごとの料金を合計した金額になり、上水道料金と合わせて請求します。均等割額、消費税別、月500円。汚水量ごとの料金、消費税別、1立方メーターごと116円。汚水量は各家庭での水道水の使用量を汚水量として算出します。井戸水のみを使用する家庭の汚水量は、1人につき月 6.25 立方メーターになります。また、水道水と井戸水の併用家庭の場合は、水道水の使用水量に、1人につき月2立方メーターを加えたものが汚水量になります。下水道使用量の計算で、消費税込み、汚水量15立方メーターの場合、括弧116円かける15立方メーター足す500円、括弧閉じかける 1.05 で2352円。汚水量20立方メーターの場合、括弧116円かける20立方メーター足す500円、括弧閉じかける 1.05 で2961円。汚水量25立方メーターの場合、括弧116円かける25立方メーター足す500円、括弧閉じかける 1.05 で3570円。問い合わせ、環境課、下水道工事について、下水道工務係、使用料について、下水道管理係。下水道施設の故障や停止が多発しています。最近、異物や油が流入して、下水道施設に詰まり、機械が停止する事例が多発しています。下水道は正しく使用しないと、敷地内の配管や下水道本管が詰まり、不意に清掃費用がかかったり、下水道が使えなくなったりする恐れがあります。ご家庭で再度ご確認の上、適正に使用してください。次のことに注意しましょう。食べ残しや固形物、油を流さない。食べ残しは下水道管が詰まり悪臭の原因になります。また、食用油は冷えると下水道管内の内側に付着し、詰まりやすくなるので、燃えるゴミや資源ゴミに出してください。使用済みの食用油は、役場などに設置してある廃油用ボックスで回収を行っています。トイレットペーパー以外は流さない。水に溶けない紙類、おむつ、生理用品などは下水道管が詰まる原因になります。その他、雨水、土砂、油類、薬品、農薬、45度以上のお湯、髪の毛、糸くず、布切れなどは流さないでください。
平成23年度後期高齢者医療制度。保険料が決まりました。保険料は平成22年中の所得金額と世帯の状況をもとに算定を行います。7月中旬に被保険者、加入者の皆さんに平成23年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。医療費の約1割が保険料。医療費総額の内訳は、病院などに支払う自己負担額と医療給付費の合計になります。医療給付費のうち約1割を保険料として被保険者が負担し、公費・税金が約5割、国4、県1、市町村1、後期高齢者支援金 現世代の保険料が約4割。保険料の計算方法。保険料の年額は、被保険者全員が一律に負担する、被保険者均等割額52,213円と、被保険者の所得に応じて負担する所得割額、総所得金額マイナス基礎控除額33万円を引いたものに、9.87% 所得割率をかける、の合計になります。例えば、収入が公的年金のみで、年金額が153万円以下の人の場合は、所得割額はかかりません。保険料の上限は年額50万円です。保険料は福岡県内どの地域でも同じ基準で算出されます。保険料は加入者一人一人にかかり、被保険者均等割額と所得割額は2年ごとに見直されます。総所得金額等は、前年中の給与収入マイナス給与所得控除、事業収入マイナス必要経費、公的年金収入マイナス公的年金等控除などで、各種所得控除前の金額です。保険料の軽減。平成23年度は、平成22年度の保険軽減措置を継続して行います。後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社などの健康保険の被扶養者だった人は、被保険者均等割額が9割軽減になります。また、所得割額はかかりません。被保険者均等割額の軽減。世帯の所得に応じて、次のように均等割額が軽減されます。均等割額の軽減割合、9割軽減。軽減後の均等割額年額5221円。同一世帯内の被保険者と世帯主の軽減、対象所得金額合計、基礎控除額33万円以下で、かつ、被保険者全員が年金収入80万円以下、他に所得がない。均等割額の軽減割合、8.5 割軽減。原則は7割軽減ですが、特別措置により、8.5 割の軽減になっています。軽減後の均等割額年額7831円。同一世帯内の被保険者と世帯主の軽減対象所得金額合計、基礎控除額33万円以下。均等割額の軽減割合5割軽減。軽減後の均等割額年額26106円。同一世帯内の被保険者と世帯主の軽減対象所得金額合計、基礎控除額33万円プラス24万5千円、かける世帯主を除く被保険者の数以下。均等割額の軽減割合、2割軽減。軽減後の均等割額年額、41,770円。同一世帯内の被保険者と世帯主の軽減対象所得金額合計、基礎控除額33万円プラス35万円かける被保険者数以下。所得割額の軽減、総所得金額などが91万円以下。公的の年金のみの場合は、収入額で211万円以下の人は、所得割額が5割軽減になります。後期高齢者医療制度、その他のお知らせ。限度額適用、 標準負担額減額認定証が更新されます。現在使用中の減額認定証の有効期限は7月31日までです。減額認定証をすでに持っていて、平成23年度の住民税が非課税世帯の人には、8月1日からの新しい減額認定証を7月下旬に郵送します。同一世帯の全員が住民税非課税の人は、入院の際の自己負担限度額や食費、生活費の一部負担が減額される場合があります。減額認定証を持っていない人で、新たに交付を希望する場合は、国保年金係で申請手続きが必要です。申請に必要なもの、印鑑、被保険者証、収入額などを証明するもの、非課税証明書など、や入院期間が確認できるものが必要になる場合があります。申請問い合わせ、福岡県後期高齢者医療広域連合、電話 092-651-3111、国保年金係、電話 093-293-1234。 8月から被保険者証が新しくなります。現在使用中の被保険者証、水色の有効期限は7月31日までです。8月1日から使用できる被保険者証、薄緑色は7月下旬に簡易書き留めで郵送します。ただし、保険料の滞納がある場合は、通常より短い有効期限の被保険者証を役場窓口でお受け取りいただく場合があります。8月1日以降に医療機関にかかるときは、新しい被保険者証、薄緑色を窓口に提示してください。有効期間は、平成24年7月31日までの1年間です。7月31日までに新しい被保険者証が届かない場合は、お問い合わせください。問い合わせ、国保年金係。電話 093-293-1234。 特別徴収、年金天引きから口座振替へ変更できます。特別徴収は申請することで口座振替に変更することができます。変更を希望する人は7月29日までに口座振替の申請を行うと、10月支給分の年金から特別徴収が中止され、口座振替による支払いに変更されます。ただし、これまでに保険料の滞納がある場合は、口座振替への変更が認められない場合があります。対象、年金受給額が 年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない人。社会保険料控除について。後期高齢者医療保険料は、所得税及び住民税の申告の時に社会保険料控除の対象になります。特別徴収から口座振替へ変更した場合、社会保険料控除は、口座振替で支払った人に適用されるので、世帯全体の所得税及び住民税の負担額が変わることがあります。申請問い合わせ、国保年金係、電話 093-293-1234。 自己負担割合をご確認ください。医療機関にかかるときの医療費の自己負担割合は1割または3割です。毎年前年中の所得をもとに8月から翌年7月までの1年間の自己負担割合の判定を行います。自己負担割合は原則1割で、 同じ世帯の被保険者のいずれかの住民税課税所得が145万円以上である場合は3割になります。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも次に該当する場合は申請すれば1割負担になります。同じ世帯の被保険者が2人以上の場合、同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満。同じ世帯の被保険者が本人のみの場合、次のいずれかに該当。本人の収入が383万円未満。本人と同じ世帯の70歳から74歳までの収入の合計額が520万円未満。申請・問い合わせ、福岡県後期高齢者医療広域連合、電話 092-651-3111、 国保年金係 093-293-1234。
町の話題トピックス、地震による津波被害の対応を想定して、6月5日、福岡県総合防災訓練。遠賀郡4町の住民や、福岡県内の消防、警察、自衛隊、海上保安、医療関係機関、ボランティア団体など約1300人が参加して、大規模な防災訓練が芦屋港を主会場として行われました。訓練は、福岡県北西沖を震源とする地震が発生、遠賀郡などで震度6弱が記録され、多くの家屋が被害を受けたとの想定で実施、ヘリコプターや自衛隊員による救助活動、救助犬による被災者の捜索、地域住民による初期消火など実践さながらの訓練が行われました。また、遠賀町ふれあいの里では、高齢者など介助が必要な人の避難訓練を実施、地域住民は民生委員、町職員が加わって避難誘導や避難所生活が困難な人を福祉避難所へ移すなど、安全な避難方法の確認を行いました。災害が発生したとき、被害を最小限にとどめるためには、多くの地域住民やボランティアの協力が必要不可欠です。いつ、どこで起こるかわからない災害に備え、それぞれの立場で災害時にすべきことを再確認する有意義な訓練になりました。穏やかな心で育む水と緑の町。5月22日、遠賀町環境基本計画策定。遠賀町基本計画の策定を記念して、幸せの経済学の上映会が遠賀町中央公民館で行われました。遠賀町では豊かな自然を次世代に引き継ぐため、遠賀町環境基本計画を策定。上映会の前に原田正竹町長は、先人たちが守ってきた遠賀町の環境を私たちは私たちの世代で確実に守り、未来につなげていきたいと挨拶。今後、町では環境基本計画に沿って、住民や団体、事業所、行政が一体となって取り組み、遠賀町らしい環境像の実現を図っていきます。被災地で頑張ってね。6月3日、遠賀中央幼稚園が送迎用バスを寄贈。東日本大震災で被災した子どもたちに役立ててもらおうと、遠賀中央幼稚園が送迎用のバス、仲良し号を宮城県仙台市のボランティア団体に寄贈しました。バスは買い替えに伴って使わなくなった29人乗りのマイクロバス。 社内には園児の保護者や町内外の業者から寄せられた子供用の下着や制服、文房具などがいっぱい積み込まれました。仲良し号は3日間かけて仙台市に到着。現在ボランティアや支援物資を輸送して活躍しています。重量96キログラム、日本新記録で優勝。6月9日から12日、全日本ウェイトリフティング大会。倉敷運動公園ウェイトリフティング場、岡山県倉敷市で開催された第29回全日本マスターズウェイトリフティング競技会選手権大会で65歳の古野文彦さん、無所属が優勝を果たしました。77キログラム階級に出場した古野さんは68キログラムスナッチと96キログラムクリーン&ジャークの合計164キログラムをマーク。古野さんはウェイトリフティング競技は年を取ってからでもできるスポーツだと改めて分かった。これからも競技を続けていきたいと話してくれました。本当の自分を知っていますか？6月9日、ホットホット子育て講座。心理カウンセラー、ソーシャルトレーナーの水谷由紀子さんを招いて、音楽町中央公民館で、ホットホット子育て講座が行われました。テーマは DNA 気質で自分を知ろう。参加者はまずはじめにチェックリストを使って自己分析。水谷さんは自己分析の結果を動物などに例えてタイプ別に解説していきました。参加者の中には新たな自分の気質を発見した人もいて、気質に合った考え方や楽しく過ごすためのヒントを見つけられた様子でした。
暮らしの情報、音楽町ホームページ、http://www.town.onga.lg.jp/。音楽町役場、電話 093-293-1234、ファックス 093-293-0806、音楽町中央公民館、電話 093-293-1355、ファックス 093-293-5533、音楽コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス 093-293-7057、音楽体育センター、電話 093-293-5434、音楽町立図書館、電話 093-293-9090、ファックス 093-293-9091、ふれあいの里センター、電話 093-293-2030、ファックス 093-293-8506、健診子育て、すくすく乳児広場、ベビーマッサージを通じて親子の絆を育みませんか？時、7月19日火曜日、受付午前9時30分から10時30分、ところ、音楽町ふれあいの里研修センター、対象生後2ヶ月から1歳未満児、内容、身体計測、ベビーマッサージ、保健師・助産師による育児相談。費用・無料。持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル。問い合わせ、健康対策係。2歳児歯科相談、フッ素塗布。2歳児は乳歯が生え揃う大切な時期です。虫歯のチェックやフッ素塗布を行い、 乳児を虫歯から守りましょう。時、7月26日火曜日、受付前半午後1時から1時10分、後半午後1時40分から1時50分、ところ音楽コミュニティセンター、対象平成21年4月1日から6月30日までに生まれた幼児、前回欠席者と2回目、3回目の人、内容、歯科集団指導、歯科検診、フッ素塗布、希望者、育児相談、希望者、費用、無料、持ってくるもの、母子健康手帳、タオル、問診票、アンケート。フッ素塗布が2回目以降の人は、歯ブラシが必要です。問い合わせ、健康対策係。イベント、弦の響きをあなたに、シャンテ弦楽40相談コンサート。音楽町中央公民館のリニューアルを記念して、大人も子供も気軽に楽しめるクラシックコンサートを開催します。バイオリンやビオラ、チェロの弦楽器が紡ぐ心地よい響きをお楽しみください。時、7月23日土曜日、午後1時30分から3時、ところ、音楽町中央公民館。内容、ハイドン弦楽40奏曲、第77番、皇帝。バッハ、ジーセンジョのアリア、隣のトトロなど、定員先着400人、費用無料。問い合わせ、音楽町中央公民館。音楽町文化協会音楽部会発表会を開催します。今年で18回を迎える音楽部会の発表会です。歌や演奏をお楽しみください。時、7月24日日曜日午前10時から。ところ、音楽町中央公民館。費用無料。問い合わせ、音楽町文化協会事務局、音楽町中央公民館内、電話 093-293-1355。 試験募集、生き生きふれあい学級浴衣の着付け教室。夏祭りが近づいてきました。自分で浴衣を着付けて盆踊りや花火大会に参加しませんか。時、8月5日金曜日、6日土曜日、午後1時から3時。ところ、音楽町中央公民館。対象、音楽町内に在住、在勤の人。定員10人。応募者多数の場合は、抽選になります。費用、無料。持ってくるもの、浴衣など。申し込み期限、7月20日水曜日。申し込み問い合わせ、音楽町中央公民館。生き生きふれあい学級親子パスタ料理教室。夏休みの思い出に親子で手打ちパスタ料理を作ってみませんか。お父さんの参加大歓迎です。時、8月21日日曜日、午前10時から午後1時。ところ、音楽町中央公民館。対象、音楽町内に在住在勤の人。子供は小学生以上が対象です。定員15組。応募者多数の場合は抽選になります。費用、親子1組1500円。持ってくるもの、エプロン、三角巾、タオル1枚。持ち帰り用の容器。申し込み期限8月5日金曜日。申し込み問い合わせ、音楽町中央公民館。夏休み犬のしつけ方教室。犬のしつけ方で困っていることはありませんか。時、8月4日木曜日午後1時30分から4時。受付午後1時から。ところ、福岡県宗像総合庁舎。宗像市東郷。 内容、犬のしつけ方の講習、モデル犬の実技を通じての 対処法、犬の同伴はできません。講師、福岡県動物愛護推進員、家庭犬しつけインストラクター、定員先着30人程度、その他事前に予約が必要です。土日、祝日は除く。申し込み期限7月29日金曜日。申し込み問い合わせ、宗像恩賀保健福祉環境事務所保健衛生課生活衛生係、電話 0940-366098。 第17回小学生ソフトバレーボール大会出場チーム募集、時8月28日日曜日午前9時30分から、開会式午前9時から、ところ恩賀体育センター、チーム編成監督1人、選手6人、小学生。チームの登録人数は10人、男女混合課で各地区3チームまでです。その他、8月18日木曜日午後7時30分から行われる監督会議に出席してください。申し込み期限8月16日火曜日。申し込み問い合わせ、恩賀町体育協会、恩賀体育センター内。電話 0932935434。 福岡県年輪スポーツ文化祭合唱フェスティバル参加者募集。対象、次の条件をすべて満たす人。福岡県内に在住で60歳以上の人。月3回程度の練習会に参加できる人。開催日11月20日日曜日。ところ、飯塚コスモス顧問、飯塚市飯塚。費用月1000円。専門講師の指導料、楽譜代を含む。定員先着100人程度。申し込み方法など詳しい内容はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、福岡県年輪スポーツ文化祭実行委員会事務局、電話 0925841401。 子どもたちを見守る夏休み地域安全パトロール。子どもたちが事故や犯罪に巻き込まれることを未然に防止するためのパトロールを実施します。時7月25日月曜日、8月4日木曜日、9日火曜日、24日水曜日、いずれも午後8時から1時間程度。雨天の場合は中止です。集合場所、恩賀町役場玄関前、問い合わせ、社会教育係。ポイント方式、県営住宅入居者募集。ポイント方式で入居者を決定します。詳しい内容は募集案内書でご確認ください。対象、福岡県内の県営住宅、募集案内書配布場所、福岡県住宅供給公社、公社管理事務所、北九州、筑豊、筑後、及び各出張所、能形、田川、横橋、大牟田、福岡県県営住宅課、福岡県内の各市区役所、町村役場、各地区県民情報コーナー、北九州、筑豊、筑後、京筑ほか。募集案内書配布期間、申し込み期間、7月19日火曜日から27日水曜日。申し込みは無料です。問い合わせ、福岡県住宅供給公社北九州管理事務所、電話 0936213300。 福岡県介護保険広域連合介護保険嘱託員訪問調査員採用試験。 受験資格、次の条件をすべて満たす人、介護支援専門員合格者、保健師、看護師、准看護師、社会福祉士のいずれかの資格を有している人、理科用車、二輪車を除くによる調査活動ができる人、試験日7月30日土曜日午前10時から面接による試験を行います。仕事内容、介護認定のための訪問調査業務、試験場所、福岡県介護保険広域連合恩賀支部、恩賀町役場横社交棟2階、採用期間8月8日月曜日から平成24年3月31日土曜日、64歳を上限とし採用を更新する場合もあります。勤務時間午前8時45分から午後5時、勤務は週4日です。採用予定者数1人、賃金月額20万円、通勤手当を別途支給、社会保険、雇用保険があります。申し込み方法、申し込み用紙に必要事項を記入し、資格者証などの写しを添付の上、恩賀郡内、各町役場、介護保険担当窓口へ提出してください。運転免許証が必要です。申し込み用紙は、福岡県介護保険広域連合恩賀支部または恩賀郡内各町役場介護保険担当窓口に準備しています。申し込み期間7月15日金曜日から25日月曜日。申し込み問い合わせ、福岡県介護保険広域連合恩賀支部、電話093-291-5266。自衛官募集説明会、平成23年度に入隊する自衛官の募集説明会を行います。対象など詳しい内容はお問い合わせください。時7月17日日曜日午前11時から午後3時、ところ恩賀町中央公民館、時間内に説明を随時行っています。問い合わせ、自衛隊福岡地方協力本部芦屋地域事務所、電話093-223-0981。臨時給食調理員を募集します。仕事内容、給食調理、勤務場所、恩賀町学校給食センター、広渡小学校横、勤務時間月に13日程度で1日勤務と半日勤務があります。1日勤務午前8時30分から午後4時30分、半日勤務午前8時30分から午後0時30分、昼休みは午後0時30分から1時30分までです。賃金、1日勤務6300円、午前勤務3600円、雇用保険や交通費はありません。募集人員3人程度。その他、7月19日火曜日まで職場見学、午前10時から11時30分を実施しています。希望する人は事前にご連絡ください。原則的に学校が休みの日の勤務はありません。面接日時などは後日お知らせします。申し込み期限7月29日金曜日。申し込み方法、履歴書に写真を貼って学校教育課に提出してください。申し込み問い合わせ、恩賀町学校給食センター、電話093-293-3714、学校教育係。スポーツの結果、第9回恩賀町グランドゴルフ大会、5月8日恩賀総合運動公園グランドで 22チーム132人が参加して行われました。結果は次の通りです。優勝、戸塚由美子。準優勝、新見光兼。第3位、八尋明。第20回芦屋町少年柔道大会。6月5日、芦屋町武道場で15チーム157人が参加して行われました。音楽町内の参加チームのみ掲載しています。団体の部、準優勝、音楽少年柔道クラブ A チーム。個人の部、幼年、第3位、安倍晋之助。小学2年生、第3位、後藤光信。小学3年生、第3位、浜田光輝。小学5年生、優勝、中西和樹。準優勝、後藤輝道。第3位、増井信也。お知らせアルカルト、防災行政無線の訓練放送についてお詫び。6月28日火曜日に予定していた防災行政無線の訓練放送が流れませんでした。原因は気象庁が配信した訓練用伝文に誤りがあり、防災行政無線が自動起動しなかったためです。皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。問い合わせ、庶務係。予防接種の対象年齢が変わりました。麻疹、風疹混合ワクチン4期、高校3年生相応の年齢の人が対象ですが、新たに高校2年生相応の人で、学校行事などで海外に渡航される人も希望すれば接種できるようになりました。ただし平成23年度のみの措置です。また、本年度接種した人は平成24年度に接種することはできません。日本脳炎、平成7年6月1日から平成19年4月1日までに生まれた人は、20歳の誕生日前までの間、定期で接種できるようになりました。ただし、2期は1期が終了した9歳以上の人に接種します。平成17年度から平成21年度まで積極的な勧奨は控えていました。が、新しいワクチンも開発され、今は通常に接種しています。この改正は接種機会を逃した人のために設けられた措置です。平成7年6月1日から平成19年4月1日まで以外の生年月日の人は従来の法律通り生後6ヶ月から90ヶ月未満、9歳から13歳未満の接種になります。平成7年6月1日から平成19年4月1日までに生まれた人、改正前1期生後6ヶ月から90ヶ月、7歳6ヶ月未満。2期、9歳から13歳未満。改正後、1期、生後6ヶ月から20歳未満。2期、9歳から20歳未満。子宮頸がんワクチン。全国的にワクチンが不足しているため、2回目、3回目接種の人が優先でしたが、6月10日から高校2年生相応の人から接種を開始しています。対象者には6月10日に通知書を郵送しています。以後、ワクチンの流通状況に応じて、高校1年生、中学生の順に対象者へ通知する予定です。6ヶ月の間に3回の接種が必要です。本年中に接種を終了するために、特に高校2年生相応の人は、9月中に1回目の接種を行いましょう。問い合わせ健康対策係。 文字という花咲かせましょう。読み書き教室を開催します。学校に行けなかったり、外国から日本に来て学習する機会がなかったり、いろいろな事情で文字の読み書きに困っている人たちと、ひらがなから勉強する読み書き教室を開催します。対象、日本語の読み書きに困っている人。年齢や国籍は問いません。就学前や義務教育中の人は除きます。時、8月5日金曜日から平成24年3月23日金曜日までの毎週金曜日、全30回、午後2時から3時30分、9月23日、11月4日、12月23日、30日は、除きます。ところ、遠賀町中央公民館、内容、ひらがな、カタカナ、漢字の読み書きなど。学習内容は状況に応じて決めます。講師、社会教育指導員、ボランティア。費用、無料。申し込み期限、7月21日木曜日。申し込み、問い合わせ、社会教育係。
はい。はつらつ健康ミニ辞典、子供と一緒にお出かけしましょう。広報音が5月10日号、はつらつ健康ミニ辞典で、音が町のお出かけスポットを紹介しました。その中で紹介したグッピーを今回はさらに詳しくご紹介します。グッピーの利用時間、ふれあいの里センター内にある地域子育て支援広場、グッピーは、水曜日、木曜日、金曜日の午前10時から午後3時まで開放しています。祝日はお休み、金曜日の正午から午後3時までは、1歳未満児が対象の時間になっています。グッピーのおすすめ情報。1、午前11時30分から保育士による手遊びや絵本の読み聞かせなどがあります。エプロンシアター、金槌トントンやアンパンマンの手遊び、卵の中から何が出てくるか、子供たちはいつも楽しみにしています。日によって内容は異なります。2、金曜日の正午から午後3時までは、1歳未満児が対象なので、たくさんの赤ちゃんの来所や初めての人も多く見られます。3、お散歩、いちご摘み、プール、歯の健康や食の話など、季節に合わせた楽しい行事を計画していますので、グッピーに来た時にお尋ねください。お詫びと訂正、広報音が3月10日号に折り込みした母子カレンダー緑色のグッピーの日時の欄に時間のお知らせがありませんでした。グッピーの開放時間は午前10時から午後3時までです。また、育児サークルの案内で、ママのためのマッサージの日時が第3水曜日となっていましたが、正しくは第3木曜日の誤りです。お詫びして訂正します。問い合わせ、健康対策係。環境衛生だより、蜂にご用心。梅雨が明け、暑い夏がやってくると、蜂の活動が活発になります。毎年、蜂による被害がテレビなどで報道されていますが、特にスズメバチは刺されてしまうと死に至る可能性があるため、むやみに攻撃したりするのはとても危険です。対処法を知って冷静に行動しましょう。役場で駆除しない蜂、アシナガバチ、体長は 2.5 センチから 3.5 センチ程度のスマートな体型、巣はネズミ色のハスの花を逆さにひっくり返した形で 幼虫の入る穴がたくさん見えます。駆除スプレーなどがホームセンターや薬局で売っていますので、活動の鈍くなる夕方などを選んで慎重に駆除しましょう。役場で駆除する蜂。クマバチ、体長は 2.5 センチから 3.5 センチ程度のずんぐりとした丸っこい黒色で攻撃性の少ない蜂です。木の幹に直径1センチほどの穴を開けて巣にします。スズメバチ、体長は5センチから7センチ程度、成人男性の小指ほどのがっちりした体型、巣は茶色とクリーム色を混ぜ合わせたまだらな模様のまん丸な形で、穴は巣の下の方に一つだけです。刺されると死に至る可能性がありますので、十分に気をつけてください。ミツバチ、体長は 1.5 センチから 2.5 センチの丸っこい蜂で、まれに家の屋根裏などに巣を作ります。巣に群がるミツバチをスズメバチが襲いに来るため、巣はできるだけ撤去した方が良いでしょう。たまに数千匹が木の幹などに群がっているのを見ることがありますが、これは分蜂といって新しい女王蜂が新しい巣を見つけるための羽休めです。数日経てばいなくなります。問い合わせ、環境衛生係。図書館だより、音楽調律図書館開館10周年ホームページアドレス http://www.libri.org.fukuoka.jp 本の装備や修理を体験してみませんか？図書館では本の装備や修理を手伝ってもらえるボランティアを募集しています。本の好きな人や興味のある人は一度体験してみませんか？事前にお問い合わせください。時、9月14日水曜日、午前10時15分から11時15分、ところ、多目的室、電話でお尋ねください。〇〇という本はありますか？と電話でお問い合わせください。ご希望の本が当日図書館にあれば、その日一日に限り、カウンターにお取り置きします。閉館までに利用カードを持って図書館にお越しください。人気本ベスト5。1位、キリンの翼。東野圭吾著。2位、謎解きはディナーの後で。東川徳也著。同じく2位、花の鎖。港かなえ著。4位、八日目のセミ。角田光代著。同じく4位、ゆり心。沼田真帆香る著。新着本案内、一般書、春を背負って、笹本良平著。長峰徹が雑さらをして父から継いだ山小屋には、悩める人を再生する不思議な力があった、奥秩父の山小屋を舞台に描く山岳小説。ドクテールズ、樋口明夫著。犬との日々、別れや絆を真摯な筆致で描いた静かな感動を呼び起こす出会いと再生の五編の小説。慈しみの女神たち、上下、ジョナサン・リテル著。東部戦線、ベルリン陥落、ホロコーストと小説の域を超えたリアルさで世界的絶賛を浴びた 那智親衛隊将校の物語、君がいない夜のご飯、穂村弘著、料理ができず味音痴で飲食店に一人で入れない歌人、穂村弘の食べ物をテーマにした異色エッセイ集、児童書、ラッタカタン、ブンタカタン、ガブリエル・バンさん作、お鍋の蓋で楽隊を始めたセレスティーヌ、優しいアーネストを巻き込んで二人が奏でる幸せな物語絵本、千年の森を越えて、キャッシー・アッペルト著、ある森に捨て猫が迷い込んだことから千年にわたる物語が動き始める、太古の森を舞台に繰り広げられるファンタジー、短歌俳句、音楽短歌会演奏、天野玲子仙、果たし事ようやく慣れたる息子らの作りし遠藤花盛りなり、果たし事ようやく慣れたる息子らの作りし遠藤花盛りなり、上道吉野、花苗を植えて楽しみ咲きたればご先祖様に早速備う、花苗を植えて楽しみ咲きたればご先祖様に早速備う、大場としみ、我が家は津波の届く範囲かと地図を広げて距離確かむる、我が家は津波の届く範囲かと地図を広げて距離確かむる、寺本正光、音楽俳優区会賞、池田幸俊選、板の橋、影を濡らして花勝負、板の橋、影を濡らして花勝負、足が稽古、みなぎれる、新規や札所、古部のみ、みなぎれる、新規や札所、古部のみ、服部美穂子、公園に、父がいっぱい子供の日、公園に、父がいっぱい子供の日、渡辺貢ぐ、恩賀青葉区会賞、岸原清幸仙、バラの縁、夕日の色に染まりけり、バラの縁、夕日の色に染まりけり、花田教授、苗の日に、あれし緑ご夏来たる、苗の日に、あれし緑ご夏来たる、上谷恵美子、先道って、エゴの落下の仕切りなる。先道って、エゴの落下の仕切りになる。石橋京子。音楽町のために、やる気のある人募集します。音楽町職員採用試験。時、9月18日、日曜日、午前10時から午後1時20分。受付、午前9時から9時45分、ところ、九州共立大学学士館、八幡西区自由が丘、職種、採用予定数及び受験資格、一般事務職、4人程度。昭和57年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた人、地方公務員法第16条に該当する人は受験できません。試験内容、第一次試験、1、教養試験、高等学校卒業程度の一般的な知識、2、事務適性検査、事務職員としての適応性、正確さ、迅速さなど、作業能力の検査、3、 総合適性検査、意欲、態度、性格、特性などの検査、申込書、配布、受付期間、7月11日、月曜日から8月19日、金曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜、祝日を除く。郵便で請求する場合は、封筒の表に、採用試験申込書請求と手書きし、返信用封筒、各2号封筒 A4 半サイズに住所氏名を記入の上、140円切手を貼って同封してください。申込書、募集要項は音楽庁ホームページからダウンロードできます。提出書類、採用試験申込書一部、必要事項を記入し、写真2枚、縦6センチ、横 4.5 センチを所定の位置に貼ってください。申込方法、総務課窓口に提出してください。郵送で申込する場合は、封筒の表に採用試験申込と手書きし、返信用封筒、定型封筒に住所氏名を記入の上、380円切手を貼って同封の上、簡易書き留めで送付してください。申込期限8月19日金曜日。郵送の場合は必着です。初任給予定。高校卒144,500円程度。短大卒155,700円程度。大学卒172,200円程度。学歴、経験年数により、調整を行います。その他、第二次試験は10月下旬に予定しています。申し込み、問い合わせ、郵便番号 811-4392、福岡県遠賀郡遠賀町大和田今子が513番地、遠賀町役場総務課人事係、電話 093-293-1234。 ハッピーバースデー、お誕生日おめでとう。板倉相馬ちゃん、広渡り。平成22年7月3日生まれ。1歳のお誕生日おめでとう。これからも元気いっぱい、すくすく育ってね。遠藤日和ちゃん、ベフ。平成22年7月7日生まれ。1歳のお誕生日おめでとう。ひよの笑顔大好き。これからもお兄ちゃんと仲良くね。添田夏美ちゃん、おいら。平成22年7月15日生まれ。お誕生日おめでとう。お歌が大好きなお兄ちゃんと、早く一緒に歌える日が来るといいね。明るい暮らしのために、消費生活の豆知識、皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。質問、突然訪問してきた業者に太陽光熱発電を勧誘された。自宅の電気代がすべて賄える上に、余剰電力を電力会社に売った代金でローンが払えると説明されたが、本当だろうか。答え、電力会社が余剰電力を買い取る制度はありますが、その金額のほとんどはローンを補えるものではありません。太陽光発電の勧誘は、原発事故を契機に増えてきています。即決せずに複数の業者から資料などを取り寄せてよく検討しましょう。問い合わせ、消費生活相談窓口、まちづくり課内、午前9時から午後4時30分、 土曜日曜祝日を除く。電話 093-293-1234。 火災救急件数、遠賀郡消防本部、平成23年5月分。火災、遠賀町0件、郡内2件。救急出動、遠賀町79件、郡内332件。火災案内、電話 0180-999-998。 これで2011年7月10日発行の広報遠賀を終わります。編集発行は遠賀町役場まちづくり課、電話 093-293-1234。 今回は広報遠賀のほかに2つの折り込みチラシが入っています。福岡県だより、問い合わせ福岡県総務部県民情報広報課、電話 092-643-3102。 遠賀町商工会、特特商品券のお得なお知らせ、問い合わせ電話 093-293-0615。 今回の音訳は、ゆいの会、加藤信子、原田由紀子、佐々木千代子、佐々木圭一郎、舛添久江、辻恵子でした。